Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1626回、1月19日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そしてすきちゃんはまだ音信不通でございますということでね。はい、あ、けいちゃんこんばんは。今夜ありがとうございます。はい、まず最初にお詫びを昨日は急遽、収録配信をねお休みさせていただきまして、申し訳はありませんでした。私がね、さあ年に何回あるのかな、急遽残業が入りましてね、8時過ぎまで会社にいましたかね。はい、やっぱり会社帰るときはね、明るい方がいいですね。さすがに8時はもう真っ暗でしたけどね。あ、のぶすみさん、アメリカンさん、こんばんは。はい、というわけで、おとといはね、すきちゃんが、まあ、頭から出てくれたんですけども、その反動で昨日はお休みってことになりましたけどね。大変失礼をいたしました。でもたまに残業もねいいかなと。まあ多分これでまた残業は当分ないでしょうね。下手したらもう今年残業ないかもって感じもしますけどね。もう私のミスではないんでね、尻拭いっちゃ尻拭いになったんですけどもね。ね、まあ、スキちゃんまだ帰ってきてないんですけども、お昼休みの時点でね、なんかやらかしちゃったみたいでね、ドタバタしてたみたいなんでね、果たして収録中に帰ってこれるのかどうか微妙ではありますけどもね。あ、ハムトンクスさん、ケイダ君こんばんは。はい、まあ、今週も1週間終わりましたけど、皆さんいかがでしたか。無事終了しましたか。まあ今週はね、結構寒さと寒さの間のポカポカ陽気がね楽しめたんじゃないかなと思いますけども、来週はまた寒くなるらしいですよ。月曜日にはですね、南岸低気圧の影響で関東で雪が降るかもよというね予報になってますね。あ、月曜日というか火曜日になるのかな。月曜日は九州付近に低気圧が発達しながら、本州の太平洋側をベローンと舐めながらね、関東の方へ向かうみたいですけどもね、これが雪を降らす可能性があると。あ、やっぱり都心22日月曜日だな。早朝、雪が降るかもよと。あと、東北、それから関東北部、甲信、 大雪の予想恐れがあると。でそれが過ぎると今度は日本海側で大雪の可能性があると。この南岸低気圧、あの爆弾低気圧並みにね急発達するらしいんでね、来週は寒くなるということのようですね。やだねって感じですけどね。せっかく暖かくなるのかなと思ってたんですけどもね。まあ、今現在あの気象庁から、気象庁の方から東北から九州にかけて異常気候、異常気候早期警戒情報っていうのが出されてますんでね。はい、まあ、来週はまた寒くなるよと。いうことですね。皆さん交通機関の乱れに十分気をつけて来週も仕事を頑張りましょうね。あ、江口さんこんばんはです。アメリカンさん、先週は雪降らなかったけど来週はまた寒波が来るとのことで心配。そうですよね。夕方のテレビのニュースで関東の方でも昨日あたりからかな、なんかスタッドレスの売り上げが3倍ぐらい伸びてるらしいですからね。まあ関東の方でスタッドレス買ってもね、下手したら履かずに1年終わらせてしまうってこともあるような気がしなくもないですけどもね。まあ降るよという予報が出てるんで履いといた方が無難ちゃ無難なんでしょうね。ただ今からスタッドレス買いに行ったら相当待たされるんでしょうね、装着までに。チェーンみたいに買ってレジ持って行ってお金払えばいいってもんじゃないですからね。あれはタイヤ組んでバランス取って、まあ下手すりゃ交換までってことになるとね、そこそこ時間もかかるんでしょうからね。はい、ということで、まあ週末、この週末まではなんとか持つんですよね、多分。島根も日曜日までは晴れがメインの天気だしんでね。で、うん、来週はほぼ1週間雪マーク。での土日が曇って29日の月曜日には曇り時々雨、まあ、気温もまた一桁に戻りますんでね。水曜日の出雲市は最高気温1度、最低気温3度。マジかーって感じですね。江口さん、寒中なので仕方ないです。まあね、冬ですからね。あ、丸山さんこんばんは。関東在住でスタッドレスは昨年買ったけどまだ装着していない。この週末に履いといた方がいいですよ。来週関東雪が降るっていう予報も出てますからね。ハムトンクさんは月曜は神戸出張なのに新幹線をくれなければよいが。そうですね、まあでも新幹線は、うん、徐行運転したりするか。完全に止まっちゃうってことは多分ないと思いますけどもね。はい、まあ、来週の寒波に向けてこの週末しっかりと準備をしておきましょうね。はい、それでは本編の方行ってみたいと思いますよ。まず最初はポケモンニュースからいきたいと思います。最新版へアップデートを開始、各種修正を実施ということで、これ昨日用意してたニュースなんですけどもね、収録直前にアップストア確認したんですけども、まだ iOS 版は新しいのが出てないですね。今夜か明日の早朝かなっていう気がしますけどもね。ナイアンティックが同ゲームの最新版であるバージョン 0.89.1、 これ Android の方ですね。 iOS 版は 1.59.1 へのアップデートの配信を開始しましたということですね。で、今回のアップデート、手持ちのポケモンの一覧で進化させた時、博士に送った時、ポケモンにニックネームをつけた時に一覧のトップへ戻ってしまう不具合や、付加装置を選ぶ時の表示順序、ポケモンの表示サイズなどが修正されていますと。またポケモン図鑑でポケモンが発見されたゲーム上の地方、これは関東、上東、方園などですね、によってポケモンを並べ替える機能が追加されていますということですね。はい、これ確かにね、使いにくかったんですよね。博士にポケモンを送り終わるとね、一覧表のトップにポンってまた戻っちゃうんですよね。以前は確か戻らなかったよなと思いながら使ってたんですけども、やはりバグだったようで、これの修正がかかるということだそうです。はい、まあ多分今夜か明日ぐらいには上がってくるんではないかなと思いますけどもね。アメリカンさん、スタッドレスを履いても凍結しているとブレーキを踏んでも横滑りしますよ。まあ凍結してたらね、普通タイヤもスタッドレスも関係ないですからね。あくまでも雪の上を走る分に、効果を発揮しますんでね。凍結してたらもうチェーンを巻くしかないですよ。はい、それでは次のニュースですが、こちらは飛行機ネタですね。あ、さっきのポケモン URL 書くの忘れてた、はい、これ2件目からの URL になります。 FDA と JAL 2018年夏ダイヤから静岡出雲線と仙台出雲線でコードシェアという記事が上がってました。これ以前にもお伝えしましたけどもね、正式に認可が下りたようです。富士ドリームエアラインズと日本航空は2018年夏季ダイヤ、これは3月25日から10月の27日までコードシェア便を拡大すると発表しました。新しく設定する航路は静岡出雲線と仙台出雲線の2路線、運航は FDA が行いますと。使用機材はエンブラエルの170型機と175型機が使用されますということで、多分まあコードシェアだろうなと思ってたんですけども、機体は FDA が運航なので日本航空の機体ではなくて FDA のあのカラフルな飛行機が飛んでくるということですね。で、運航時刻ですが、静岡から出雲静岡便ですね。これが、毎日運行ということで、出雲を14時30分発、静岡15時40分着。そして16時15分、静岡発の出雲17時35分ということで、これ昼から昼の便ですね。午後便ですね。そして出雲仙台便、出雲を10時30分発の仙台12時。そして仙台12時30分発の出雲14時ということで、はい、1日1往復運行されますよということですね。これで、FDA が運行する便はこれ以外に、出雲小牧便っていうのが今ありますんでね、はい、3路線 FDA が運行しますと。島根を雰囲気やすくなるよん。ケイちゃん、凍結してもスタッドレスケロ、夏タイヤならすすにゃいよ 進にゃいよってそれ北海道弁南国ではチェーンを巻くのはトラックぐらいけど、うん、まあトラックはね、あのぶら下げて走りますよね。私もね、チェーン、あのゴムチェーンを持ってるけど、一度も履かせたことないんじゃないかな。だからいざ使えって言われても使えないかも。積んではありますけどね。はい、ということで、キスモーフ開催すると皆さん、これに乗ってくるのかな。でも東京じゃないですからね、東京便だと日本航空になりますけどもね。はい、それでは次のニュースですが、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事です。特定の URL を受信すると iPhone がフリーズする、これチャイ OS って読めばいいのかな、 CHAIOS のバグ、来週リリースの iOS11.2.5 で修正へという記事が上がってました。数日前から iOS または MacOS のメッセージアプリで特定の URL リンクを受信するだけでアプリがフリーズやクラッシュをするバグが話題になっていますが、本日アップルが同バグを来週リリースするソフトウェアアップデートで修正することを明らかにしましたということですね。これはマックルーマーズによって確認されたもので、以前よりベータテストが行われている iOS11.2.5 の正式版で修正される予定で、実際に iOS11.2.5 ベータ6でこのバグに対応済みとなっていますと。はい、確かに今日ですね。確か今日だったと思うな。ベータ6リリースされてましたんでね。これで修正ができてるということだそうですよ。この特定の URL が一体何なのか記事の中に書いてないんですよね。まあ書いちゃうと悪用する人もいるかなっていうことで、多分公にはしてないんですよね。どっかにあるとは思いますけどもね。けいちゃん、島根オフ呼んでね。おお、いくらでも呼ぶぞ。江口さん、内地の方々は冬道の運転が下手すぎる。それは関東の方々の間違いじゃない？雪国の人は上手ですよ。はい、それでは次のニュースですけども、こちらも気になる気になるさんの方にあった記事ですね。アップル、Mac、iOS アプリストアのウェブページのデザインを刷新という記事が上がってました。新しいデザインは iOS 11のアップストアのデザインを取り入れたもので、アプリアイコンの次にスクリーンショットと説明が大きく表示されるようになっています。また、レスポンシブデザインにも対応しており、閲覧する端末によって自動的に横幅などが調整されるようになっていますということですね。Mac と iOS アップストア、ウェブデザインのページが変わりましたよということですね。まあ iOS っていうのも MacOS が iOS の方に寄せてきたような感じになってますね。ぜひ両方で皆さんも確認してみていただきたいと思います。ハムトンクスさん、そういえば最近北海道行くときにチェーン持って行ったことないかな。まあ冬じゃなかったらいらないでしょうけどね。 のぶすみさん、ツイキャス他のアプリを全面にしても音声が聞こえるようになった。ああ、昨日一昨日だったか。バックグラウンドでなんか音が鳴らないっていうのがありましたよね。
私ツイキャスを見ながらバックグラウンドで持っていったことがなかったから気がつかなかったんだけど、バージョンアップが来てたかな、もしかしたら。なんかその関係でしょうかね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは iPod ラブさんの方にあった記事です。今後の iOS では iPhone のバッテリー診断とパフォーマンス低下を無効にする機能が実装という記事が上がってました。アップルのシム・クック CEO が ABC ニュースのインタビューを受けて、アメリカ国内で2万人の雇用を新しく生み出すために今後5年間で3500億ドルを投資することを発表していますと。そしてこのインタビューの中で iPhone の計画的陳腐化とも取れるバッテリーの電源管理機能についても言及されましたと。iOS 10.2.1 より密かに搭載されたこの電源管理機能は iPhone 6から7までの旧型モデルでバッテリーが劣化してくると電圧低下による突然のシャットダウンを防止するためにプロセッサーのクロックを意図的に落とす機能ですと。で、ティム・クックはユーザーエクスペリエンスを重視した結果、パフォーマンスを落としてでも予期せぬショットダウン防止をする方を重視したと説明。そして今後の iOS アップデートについて語っていますと。で、今後の iOS アップデートでバッテリーの状態をユーザーが把握できる機能が実装されると。そしてパフォーマンスを落とすか落とさないか、電源バッテリーの劣化によってね、これをユーザーが選択できるようにもしますということだそうですね。まあそれが正しい決算でしょうね。あとただ気になるのがこのバッテリー診断機能を OS 上に載せるってことになると、これができるアプリってのが点々とあるじゃないですか。もしかしたらそちらのアプリバンされる可能性が出てきますよね。はい、ということで、まあ、自分で選ぶことができるようになるよということだそうですね。はい、ハムトンクさん、冬です。あ、冬に行くのにチェーン持ってかなかったってこと？それは無謀だ。まあ大きな道路は雪かきとかしてあるでしょうからね。あ、でもチェーンは凍結した時に使えるからな、持って行った方がいいですよ。はい、それでは次のニュースですが、こちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップルウェブブラウザ向けベンチマークスピードメーター 2.0 をリリースという記事が上がってました。これはウェブ上、サファリ上で実行できるベンチマークテスターということだそうですね。それもアップル純正。おお、アップルがベンチマークテストのアプリを、アプリというかウェブアプリですけどね、公開したんだということでね、私早速これ iPhone X と iPad mini 4それぞれで実行してみました。ここに出てくる数字がね、何の単位なのかちょっと疑問ではありますけども、 iPhone X が 83.2 プラマイ 1.5 という数字が出ましたね。で、それに対して iPad mini 4 22.1 プラマイ 0.63、 おっそって感じですね。そんなに違うの？4倍、約4倍だよ。iPhone X と iPad mini 4。マジっすかと思いましたけどね。iPhone で起動させただけでも結構、結果が出てこないから、あれもしかしたらバグったのかと思ったんですけどね。iPad mini 4はもっと待たされましたからね。はい、皆さんのお手元にある iOS、実行した時にね、しばらく、他のことができなくなりますけどもね、気長に待ってあげてください。ちなみにこれ私まだ実験をしてないんだけど、 MacOS でも当然これ動くはずですよね。 Mac のパフォーマンスもこのベンチマークテストを使うとできるのかなって気はしますけどもね。あの Geekbench 4とかは、まあ、スマートフォン同士の比較はできますけども、これを使えば、まあ、ただ Mac と iPhone 比較してもしょうがないっちゃしょうがないですけどもね。まあ Apple 純正のベンチマークなんで、それはそれで有効な数字になるのかなって気はしなくもないですけどもね。あ、お散歩さんこんばんは。あ、丸 M さん、あ、iMac 27インチで今動かしてる。 iMac 27、どれぐらいのやつだろう。最近のやつかな。 iPhone X よりも数字的にどうなんでしょうね。ちょっと気になるな。この iPhone X の 83.2、 多分今 iPhone で一番速い、あ、一番速くはないか、8プラスの方が速いのかな、もしかしたら。 83.2 という数字が果たしてどの程度のものなのかがね、よくわからんですね。止まってる。 iPad mini 4で起動してた時はあれ止まったかって思うような状態になりましたけど、iPhone X でやってるときは止まらずに、とにかく画面がペラペラペラペラペラペラペラペラ動いてましたけどね。あ、ちなみにブラウザ Chrome よりもサファリの方がいいかもしれませんよ。うん、それを本当に止まっているのか、測定中で動かないのか、どっちなんでしょうね。はい、皆さんのiPhone でもいくらの数字が出たか試してみてはいかがでしょうか。まあ 83.2 よりも高い数字が iPhone で出たらちょっと泣くな。あ、まあ8ユーザーならしょうがないかなって気がしますけどもね。あ、ブラウザ Firefox か。 Firefox では問題ないと思いますけどもね。結構最新規格を使ってテストしてるみたいですよ。JavaScript も新規格を使ってるみたいですし。もしもうちょい待って全然動かないようであれば、Firefox 一度強制終了させたがいいかもしれませんね。まあ、壊れることはないと思いますけどもね。それでは次のニュースですが、こちらはギズモードジャパンさんの方にあった記事です。シリさんのポッドキャストによるニュース機能 iOS 最新版で配信開始。ただし現時点で対応はアメリカとイギリスのみという記事が上がってました。マックルーマーズによると、アップルの AI アシスタント Siri でニュースが聞けるポッドキャストによるオーディオベースのニュース機能が iOS 最新版、これ 11.2.2 にて配信が開始されていますと。これにより Siri からポッドキャストアプリ経由でニュースが聞けることになりますと。スマートスピーカー Google さんとか Amazon さんとか LINE さんもできるのかな。あのニュース読み上げてくれたり、ものによっては NHK ニュースのポッドキャストの音声をそのまま流してくれたりっていう機能がありますけども、それに対抗する形でシリちゃんもその機能を追加されたということなんでしょうね。ただ基本的にこれって iPhone のシリちゃんでやることじゃなくって、スマートスピーカー、ホームポッド、ここで、この機能が発揮されるんじゃないかなと思いますけどもね。ただこれ現時点アメリカとイギリスでしかこの機能は適用されてないということのようですので、まあしばらくすれば日本でも読んでくれるかな、どうなのかな。はい、お散歩さん、うちの iMac5K で 95.2 プラマイ 2.8 でした。あ、やっぱり iMac には勝てないか。裏でいろいろ動いているのは動いているから正確かどうかわからないけど、あー Mac バックグラウンドってことか。まあ確かにそれはありますよね。裏で動いているの完全に止めるともっといい数字が出るかもしれませんね。はい、それでは次のニュースですが、こちら Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。iOS 11 の CoreML を利用し写真をうまくポートレート編集してくれるアプリ ForPhoto を試すという記事が上がってました。このアプリ無料のアプリなんですが、ただアプリ内課金がなんかあったような気がするな。まあダウンロード自体は無料でできるアプリですけどもね、撮影した写真を後からまあ、背景をぼかしてくれるというアプリですね。まあ、ポートレートモードがついてれば撮影の時にある程度ぼかしは効かせられますけども、このアプリそのぼかしの具合を5段階で調整ができるということらしいんでね、はい、まあ写真をきれいに編集したいなという時に使ってみてはいかがでしょうか。まあ、無料で使えるアプリです。はい、それでは次のニュースですけど、こちらも Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。ホームポッドの出荷を開始はてなという記事が上がってました。元記事は台北タイムズというサイトですけども、業界筋の話として、 Apple のホームポッド初期出荷分となる100万台の出荷を開始したと話したと伝えていますと。これは昨日出たニュースなんですけどもね。2018年の合計出荷台数は1000から1200万台になると予想されるそうですと。はい、ただ昨日出た記事、あ、そうか、まだ発売開始になってないから表には出てこないか。はい、初期出荷分100万台がどうも出荷されたようだということですね。これって値段出てましたっけ、ホームポット。あの充電用のパッドは確か値段出てましたよね、2万いくら。これお高いんだろうな、ホームポット。まあ白と黒が確か出るはずですけども、皆さん買うならどっち買います？私は黒かな。なんか白はすぐ汚れが目立つような気がすんな。あ、399ドルって値段出てましたっけ。でも高いよな、アマゾンやグーグルに比べたら。まあ性能的には多分アマゾン、グーグルのあの一番お高いモデルに近い、お 音量、音量じゃない音質なんでしょうけどもね。お散歩さんは白か。あ、でも黒も埃が目立つか。実物見てみないとちょっとわかんないな。どっち買うか、買うかってまだ買うって決めてないですけどね。オーディオにかけてるお金が違うし、まあそうでしょうね。ただホームポットだとどうなのかな。シリちゃんお買い物してくれないでしょうしね。タクシーも呼んでくれないだろうしな。そうするとアマゾンさんかグーグルさんの方がいいのかな。でも後出しだからそれなりの機能はつけてほしいなって気がしますけどね。まあアメリカ国内だといろんな機能がついてる可能性もありますけど、日本で果たしてその機能が使えるかどうかっていうのも問題になってきますしね。はい、ということでまあ近いうちに、しれっと出してくるのかな、もしかしたら。もうこれのために発表会はしないですよね。しれっと出してくるような気もしてきたな、これ。はい、それでは次のニュースですけども、こちらもマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。全国大学生活協同組合連合会のパソコン4年間保証は大外機貸し出し付きという記事が上がってました。全国大学生活協同組合連合会、大学生協ですね。こちらが大学生向けのパソコン購入ガイド、キャンパス PC ガイドスプリング2018を公開していますということですね。メーカー保証を4年間に延長し、不注意による故障などをカバーする動産保証も用意されていますと。またパソコンの修理期間中に代替機を無料で貸し出すサービスもありますということで、4月から大学へ通う方もいらっしゃると思いますが、あ、うちのリスナーさんにいないのかな。まあパソコン購入するっていう方もいらっしゃると思いますけどもね。これはあれかな、 Windows とか Mac とか選べるカタログになってるのかな。あ、まあカタログというかこれガイドブックみたいな感じですけどね。で、ちなみに Mac の場合はですね、自分でカスタマイズもできるらしいんですよね。で、それをするためにはApple Store のエディケーションのとこ行ってカスタムモデルを自分で見積もりを出して、その見積もり結果を大学生協に提出することでアカデミック価格で購入できるということだそうですね。この4年間保証っていうのがいいですよね。大学在学中は見てあげるよと。これ別料金なのかな、もしかして。そんなことはないですよね。多分大学生協さん見てくれるって話だと思いますけどもね。ちなみにうちの娘が通う専門学校はもう Mac 限定みたいですね。それもお値段15万で、何くれるのかっていうのが書いてないんですよね。怖えよって気がしますけど。学生向けで15万だとやっぱり MacBook Pro ですよね。Air ってことはないと思うけどな。はい、お散歩さん、私の場合はユースケースがないので買わないかな。うちの PC はミキサーを通して全ての音を安物だけどオーディオアンプに入れて小型スピーカーから出しているので BGM レベルでは音に不満はありません。おー、なるほど。 あ、まあ、iMac ならその手がありますよね。 MacBook だとちょっとなかなかアンプにつないでっていうのはめんどくさくなりますけどね。散歩さん、学校によってはどちらかを勧めているところや選べるところは多いですよ。娘の学校は両方ありました。今時のアカデミック割引は知れている。多分延長保証や動産保険分は上乗せだと思います。あー、なるほどね。別料金ってことか。グラフィックだな。グラフィック関係の学校なら MacBook Pro でしょう。価格からすると13インチか。多分そんな気がしますね。課題を家でやるっていうのも含まれるんで、多分持ち運びのことを考えると13インチ MacBook Pro っていう感じはしますけどもね。それでは次のニュースですが、こちらは携帯ウォッチにあった記事です。ドコモ、 iPhone7 や Xperia XZ プレミアムの新規契約が端末購入サポートの対象にという記事が上がってました。NTT ドコモが販売する iPhone7、 7 Plus や Android スマートフォンの2017年夏モデルの一部が1月19日から MNP 以外でも端末購入サポートで購入できるようになりますと。この端末購入サポート、12ヶ月の利用を条件に端末の販売価格を割引くものということで、1年縛りってことになるのかな、これ。それまでの月々サポートと比較して割引額が増額されますということですね。ちなみに iPhone7、7 Plus は1万6000円の割引サポートがつくってことかな。はい、ということで、まあ、新規に購入される方ということなんで、まあ、学生さんが対象かなって感じですね。はい、それでは最後のニュースですけども、こちらギズモンドジャパンにあった記事です。皆さん今朝7時からの任天堂の記者発表見ました？まさかこんなものが出るとはということですね。任天堂スイッチと合体、任天堂ラボは段ボール製の自作キット、4月20日発売という記事が上がってました。あ、これは今日じゃなくて昨日の朝でしたかね。昨日任天堂が突如予告した新しい遊び、その内容が発表されましたと。任天堂スイッチと合体させられる段ボール製の自作キット、任天堂ラボということは、そうですね、これは任天堂スイッチ用ソフトと段ボールシート紐などが入ったキットが販売されます。そして段ボールシートを自分で組み立て、任天堂スイッチを組み込んでソフトを起動すれば新しい遊びが体験できると。例えばピアノを作って演奏したり、釣り竿を作って釣りをしたり、バイクを作ってライディングを楽しんだりということだそうですね。はい、でこれ2種類発表されましたね。バラエティキットとロボットキット。バラエティキットが6980円、ロボットキットが7980円ということだそうで、まあこれまず任天堂スイッチ持ってなきゃこれだけ買ってもね、どうしようもないかなという感じはしますけども、まあ段ボール切って自分で組み立てて遊べるっていうのは、まあ子供にとっては楽しいかもしれませんね、これ。で、これのね、体験型イベントってのがね、東京と大阪で開催されるそうです。任天堂ラボキャンプという名前ですね。 東京が2月の17と18、大阪が2月の24と25。エントリーの締め切りは1月31日までということでね、記事の後ろの方にエントリーするための URL の、あ、URL が書いてありますんで、そちらの方からエントリーをしてみていただきたいと思いますけども、参加希望の方はね。エントリーフォームってとこへ飛んでいって、まず参加応募規約に同意しなきゃ先へ進めないのね。あ、その後任天堂アカウントへログインしなきゃいけないようですね。僕の任天堂アカウントなんだっけ、忘れたぞ。誰か私の任天堂アカウント教えて。どっか調べりゃ出てくるはずですけどもね、すぐに確認できないや内容が。お散歩さん、娘は C プログラミングを始めているけど学校のマシンは Linux なので MacBook Air にパラレルディスクトップを入れて、なんとかを入れてやりました。あ、Ubuntu、 こういうところは Mac の方が融通が効きます。あ、 Mac だと Linux そのまだ動かせますからね。Windows 上で Linux って動かす方法あるんだっけ、ちょっとわかんないな。うちデザイン系だからな、 Linux とかは多分ちんぷんかんぷんだと思いますけどね。まあ Adobe さえ入ってればなんとかなるかなって気がしますけどね。はい、ということで、以上本編ニュースでした。8時を回りましたが、スキちゃんはメッセージを読んだ気配があるかな。ないですね。お昼にメールしてる内容を私が見る限りでは、今日は早く帰れそうにないなという気はしてるんですけどもね。さあ、果たしてどうなのでしょうかということで、まあ、とりあえず、Twitter にいただいているコメントを紹介しとかなきゃいけませんね。昨日の分と今日の分と。どこから行けばいいかな。あ、これだな。昨日、おとといですね。おととい収録した1625回を昨日の早朝にアップロードして、おばかさんが配信どうもお疲れ様です。仕事のともに拝聴いたします。ということでいただいてます。で、続いてもおさんぼさん。おばかさん。リステンナウ。好きちゃん引退？それは事件だ。寂しくなるな。好きちゃんやめるわけねえじゃん。はい、ありがとうございます、はい、そしてゆうさん、丸山さんに音量調整前のファイルを送ってみたら、配信済みのサンプルということで、でジミーちゃんは大きい声で喋ればいいのだ。まあ、これ後で話しようと思いましたけども、最新版音量どうでしょうかね。ちょっといろいろね頑張って音量を大きくしてみましたよ。あれでっていうか1625回の音量、まだもうちょっと大きくはできるんですけどもね、とりあえずあれぐらいで アップロードしてみましたけど、今までに比べたら大きくなってんじゃないかなと思うんですけどね。もしあれでもまだ小さいということであれば、もうちょっと大きくはできます。いろいろねアプリを探したんですよ、無料アプリをね3つぐらい探していろいろテストして、あ、これが一番いいかなってのでね、とりあえず、ファイルを加工してみました。また感想を聞かせていただきたいと思います。そしてなりちゃんが、こんばんは、お疲れ様です。昨日と今日と暖かい日でした。昨日は運転中思わずエアコンつけてしまいました。16日からソフトバンクのチーム内川が自主トレしてますということでいただいてます。ありがとうございます。エアコン、うちも曇り止めの代わりにエアコンはつけますけどね。多分このナイちゃんのエアコンっていうのは暑いからエアコンつけたって意味なんですよね。はい、そしてイクラムさんが1625回を聞いてくれてます。それからチュリちゃん1625回、拝聴。激しい雨も昨日の夜のうちに止んで、今日はいつもより気温高め。スキちゃんセルフタイマーになっちゃうなら自分を取って保存しておける、あ、保存しておいてはいかがでしょうかはい、ありがとうございます。どうしたんだろう、解決したのかな。はい、そしてヨシちゃんさん、ご苦労様です、体をいたわってくださいねということでいただきました。ありがとうございます。コメントは以上ですね。お散歩さん、 Windows 機の場合はリアルブートにするか VBOX などの仮想化ソフトを入れれば動くと思います。 Windows 10ならそのまま動かせる機能もあるみたい。どちらにしてもうちなら私ができるけど普通の生徒にできるかどうか。まあ確かにね、知識がなかったら親さんに、家ではちょっと難しいかもしれないですよね。てかさっきのベンチマークで iPad Pro 10.5 は 80.28 プラマイ 0.69 でした。結構高、あ、まあプロだからな。ライブで聞いているからポッドキャストで聞いてないまあそうでしょうね、こっちで聞いてたら同じ内容だから聞いてもしゃあないですわな。 6S のベンチマークは 31.4 プラマイ 1.9 でした。あれ、そうするとこの iPad mini 4は裏で大して何も動かしてないのにな、なんであんな遅い数字が出たんだろう、22だなんて。マルエムさん、音量の件ですが生ツイキャスで録音していると送り出しの音量レベルが低いです。咳とか笑い声が適正音量になってますまだちっちゃいってこと、もうちょっと大きくした方がいいってことかな。じゃあこの分1626回、もうちょっと音量を上げてみますね。1625回よりも、ただフリーソフトなんでね、その上げた分をモニターができないんですよね。音量上げる設定してやってもファイルを書き出すっていう機能しかないんでね、まあ、もう少しまだ上上げれる余裕があったはずなんでね、 今日のファイルはもう少し大きくしてみたいと思いますよ。お散歩さん、確かにライブ自体の音量がかなり低いですね。あ、このツイキャスでの音量ってことか。もしかしたらこのイヤホンマイク接触が悪い？そんなことはないよな。確かにこれイヤホンマイクをしない方がもっとこのレベルメーター動くはずだよな。 iPhone 単体でツイキャスした時はもうちょっとこのレベルメーター上がるような気がするんだけど、これ入力レベルとかっていじれないですからね。それがいじれると一番いいんですけどね。それかこれはもうそういう仕様なのか、 iOS 版のツイキャスアプリがツイキャスライブアプリが。Mac も iOS 機器もそもそもマイクからの入力レベルが低いです。イヤホンマイクは USB 接続？いや、これはね、iPhone から配信してるんで、ライトニング接続です。iPhone X というか、7 Plus で使ってた、ライトニング端子のついた、あ、じゃないわ。その前のやつだな。3.5mm のイヤホンジャックタイプの、イヤーポッツをライトニングと 3.5 の変換につないで iPhone にぶち刺してます。この間にかませてるから余計音量は低いのかな。これ入力レベルの調整ができるといいんだけどな。ツイキャスさんに要望してみようか、マイクの入力レベルをいじらせてってMac はまだレベルがいじれるじゃないですか。 iOS はその辺点が一切手がつけられないんですよね。マイクはね、まあ近づいてるっちゃ近づいてますよ。イヤーポッツですから、エアーポッツじゃないですね、イヤーポッツ、iPhone についてくるマイク付きのイヤホン。だから口とマイクの間が何センチ？ 3 センチか4センチぐらいだと思いますけどね。ただマイクに向かって喋ってるわけじゃないですよ。マイクはちょっと下に垂れてるとこへ向かって喋ってるから、マイクこうすればマイクの真ん前で喋ってるけど多少違いますかね。あまり、ああ、ちょっと違うな、レベルメーターの触れ方が。マイクを加えながらやった方がいいのかな。そんなバカな、ですよね。あ、月ちゃんもうちょいで上がるって来ましたぜ。もうちょいで上がるってことはまだ上がってないってことですよね。距離は1センチにして大きな声で喋るといいです 1センチまで持ってこようと思うと、これ今マイクを口に持ってこようとしてケーブルを触ってるけど、これガサガサ音が入るような気がするんだけど、違うのかな、大丈夫なのかな。お散歩さん、同じことですね。 USB のオーディオインターフェースってレベルの低いものが多いです。ちゃんとしたオーディオインターフェースならマイクアンプがついているけど、そういうインターフェースにはないので、レベルが低いのはどうしようもないです。設定でどうにかなるものではないので、ないのでそう、ないのでそう近くなると随分違います。あ、やっぱりね、そうなんだな。仕事でマイクレベルが低い問題で悩まされています。結局ソフトレベルで増幅するしかない。一番いいのはマイクアンプ入り、あ、マイクアンプの入ったインターフェースをかませるしかない。あ、でもライトニングで入れられるような、あ、でもマイクアンプは別にライトニングじゃなくてもいいっちゃいいのか。ただこの今使ってるイヤーポッツを使って収録しようとすると、なんか専用の機械がないとダメですよね。マイクアンプだけでは今度スキちゃんの声がこっちへ入ってこなくなっちゃいますよね。多分別物のマイクを用意しなきゃいけないってことになるのかな。一番いいのはライトニングで刺さるようなマイクアンプがあれば一番いいんですけどね。はい、ということで、スキちゃんのメールに返事したけど既読にならないもう走ってるのかなこれ、もしかしたら走ってたら既読にはなんないでしょうけどね。ちゃんとしたオーディオインターフェースでライトニング対応のものもありますよ。ただしそれなりに高い。スキちゃんの声は別です。そっちはそっちへレベルを上げるしかない。ああ、だからうちとスキちゃんってこと両方用意しないとダメってことですよね、そのお高いやつをいくらぐらいするんだろうな。アマゾンで売ってるかな。ちょっと検索してみよう。アマゾンで検索出るのかな。マイクアンプ、ライトニングとマイクアンプと両方でヒットする商品ってないですね。ライトニングかマイクアンプかどっちかでしか引っかからない。うん。アマゾンにはなさそう。なさそう。マルエムさん、とりあえず声を大きくすれば出費は防げますよ。確かにね。そりゃそうだって感じですな。Amazon では引っかからないみたいですね。グ Google 先生に聞いてみた方がいいのかな。ライトニングマイクアンプ、あれマイクアンプ、あ、これらかな。5000円とか1万3000円とか、なんか怪しげなやつがありますな結構しますな。5000円か、2台用意したら1万円じゃん。マジっすかですね、これか。これはマイクア、マイクアンプじゃない、イヤホンアンプか。マイクアンプは違うんだな。ヘッドフォンアンプは出てくるけど、マイクを増幅してくれるアンプってなんか引っかからないですよ。まあ iPhone での収録はこれが限界なのかな。あ、でも Mac もって書いてあったよな。はい、ちょっとなんか良さげなもんがないか探してみますね。あのツイキャスじゃなかったら別に問題ないんですよねツイキャスじゃなかったら音量しっかり確保できるんですけどもね。ツイキャスの収録をやめるか、はい、ということで、まあ月ちゃん帰ってくるのかな。送ったメッセージが既読にならない。サンプさん、ツイキャスがオーディオパスに対応していればソフト的に上げるソフトもあると思うけどどうかな。オーディオパス、オーディオバス、どっちだろう。字がちっちゃくてよくわかんないけど、そんな難しいもんには対応してなかったような気がしますね。多分対応してないと思います。まあ単純にあの音圧上げるアプリで前回の分はちょっと上げてみてますんでね、今日の配信分もう少しレベル上げたものにしてね編集してみたいと思います。あんまし上げると今度は割れてくるでしょうしね、音が。あとバックノイズも結構大きくなってたんでね、サウンドソープでしっかり消してやりましたけど、ただその手間をかけると結構編集時間が長くなるんだな、はい、まあ、その編集の手間がだんだん面倒くさくなってきたらツイキャスやめて普通の収録に変えるかもしれませんけどねこれツイキャスを普通に聞いてる分、ツイキャスビュアーで聞いてる分にもやっぱり音はちっちゃめなんですかね。それとも他、うち以外の他のツイキャス聞いてもやっぱりちっちゃめなんですかね、音量的には。もしかしたらツイキャス側でなんかあまり音が大きくならないようにしてんのかな。マルエムさんのちっちゃいですっていうのはうちだけが小さいってことですかね。大体ツイキャス自体がちっちゃいって話ですかね。お散歩さん、音量を上げるのは 後処理なら簡単だけどノイズ問題は残りますからね。マイク入力は可能な限り大きくした方がいいです。うん、だから前回のその音を大きくしたらバックノイズが異様に大きくなりましたんでね。だから先にサウンドソープでノイズを取ってそれを、あ、違うか、先に大きくしてからノイズ取ればいいのか。前回はノイズ取ったのを音量を上げてでまたノイズ取りをしたから時間かかったってことか。そういうことだな。他のツイキャス聞いていないのでなんともそっか。まあ他のツイキャスもスマートフォンでやってるとは限りませんからね。どっちかっていうとパソコンでやってる人の方が多いかもしれないしな。はい、まあ今日の分はね、もうちょっと前回の分よりもボーカルの音をね、大きめにしてみたいと思いますよ。のぶすみさん、ツイキャス音量最大、あ、ツイキャス音声最大音声から2つ下げて聞いている。うーん、のぶすみさんはうち以外のツイキャスと比べるとどうなんだろう。よそもやっぱりちっちゃめに出てくるんですかね、音が。江口さんはマックスで聞いてる。前回のコメントの中で街中だと聞こえないっていうコメントいただいてましたよね。あの初めての方から。あれだとダメですよね。せめて音量を上げて街中でも聞けるような状況にしとかないとダメですよね。お散歩さん、ミクスラーでやってるバックスペースではいろいろ工夫してるみたいです。もっともあちらはディスコードでドリキンさんのところに送って、ドリキンさんがミックスして送っているから条件は違いますね。ああ、ポッドキャストの音声はあれ、個々に撮った音声を集めてミックスしていらっしゃいますよね。あのウドチュルと一緒で。ただ生配信はミクスラー上で聞ける状態ですよね、あれは。うん、iPhone でだと最大音量にしても聞くのが難しいです。あ、バックスペースのライブの話。え、でもライブの時には、個々の音声ファイルじゃないですよね。あれ、ポッドキャストは個々の音声ファイルをドリキンさんのところで編集してるから、たまに3人と1人だけ若干遅れ気味になって話がずれたりすることありますよね。うちもここで音量だって音声取ってそれをうちでミックスすれば一番いいんですけどね。家で iPhone で聞くときはスピーカーで聞いているからですか。のぶすみさん、他のツイキャス音量は真ん中ぐらいでちょうどよく聞こえるよね。ってことはうちがやっぱりちっちゃいってことか。うん。iPhone でやるのが難しいってことかな。困った困ったですね。 あ、スキちゃんからほんの少しだけ出れるかなって書いてあるけど、一体何時に帰ってきて出ようとしてるんだろう。ちょっとスキちゃんにコメント打ちますね。あ、今帰宅。今帰宅。あと3分待ってだそうですよ。さあ皆さん、カップヌードルにお湯入れて3分待ちましょう。うん、他のツイキャスさんはそれはな、パソコンでやってんのかな。映像付きでやってるとこは iPhone ってとこは少ないでしょうね、多分パソコンですよね。iPhone だけで完結するのが一番楽っちゃ楽なんですけどね。お散歩さん、ちゃんとした機材を使っているところは大丈夫なんでしょうね。うちにある配信者おすすめのミキサーだと、スキちゃんの声をミキサーに通してマイクの音量をミックスしてレベル調整して PC に返すことができるから、そんなのを使えば適正な配信ができそう。まあまあミキサーがあればね。ただそれを iPhone につなぐことができないんですよね。なかなか iPhone だけで完結させるっていうのは難しいでしょうね。はい、月ちゃんお帰りなさい。
こんばんは。
お疲れ様です。
こんばんは。あ、お疲れ様です。はい、
トラブルは解決しましたか？
いらんこと言わんで。もう今日ダメダメで、ダメダメな一日だったんで。
一日ダメダメだ。
一日ダメダメだった。もうおつかまれ。
どこへおつかまれ。いや、お疲れさん、お疲れさん。
夜勤ですね。夜のお勤めです。なんかツイキャスがどうちゃらこうちゃら、ツイキャスの収録がどうちゃらこうちゃら言おった。
ああ音量ね。
ああ音量ね。
音量もっとマイクに近づけて喋ってよ。
はーい。
いや、 iPhone だけで完結させるのは難しいなって話。
どうするん？
だから僕の声もスキちゃんの声もだけど、アンプをかまして大きくしたものをツイキャスに流し込めばいいんだけどな。
アンプ？
アンプ。アンプ、アンプ。アンプだけでだいたい 4,000円ぐらいかな。それかミキサーをかますとかね。このミキサーから Mac へ入力はいい感じのレベルがあるんだけど、安い USB オーディオインターフェースからの入力は LINE に iPhone の最大レベルの音量を入れても 10% も触れない。ほう。 iPhone 側の出力レベルがそもそもちっちゃいってことか。 雨だね。スケちゃん、なんかネタがありますか？
なんか何もない何もないかな。いや、帰るの遅くてご飯食べて寝たら太るって当たり前のことなんだけど、
うん、
今ようやく気づいて晩ご飯を控え始めたんですけど、なんか去年の秋からこの今の生活が始まって約4キロ増えとったというびっくりネタ。
まだまだ余裕だね。
何が余裕なん？意味がわからん。いや、まあもうちょっと真剣にね、
うん、
もうやばいやばいやばいです。叫ぶ。
おーって。問題はマイクのライトニングアダプター。このアダプターかまさずにイヤホンの先っちょがライトニングになってるやつを使った方がいいのかな。
え、イヤホンの先っちょがライトニング、これ私が今使っとるやつか。
スキちゃんは先っぽがライトニングのやつを使っとるよな。
そうそうそう。
僕はあの 3.5 ミリのイヤホンジャックにアダプターをかましてる。ライトニングと 3.5 を変換する。それが原因かなと思ったけど、スキちゃんとこでもレベルがやっぱり低いからライトニングアダプターが原因ではないかもしれないな。
あ、今日はあのライトニング使っとるけど、
うん、
最近あの Bluetooth で喋っとることが多かったんですよ。
あ、
関係あるの？
関係ないかもな。ライトニングでも。ああ、別物、一体型でも一緒ってことか。この丸山さんの16-8食事してみてはってなんだろうこれ。
夕方の4時から朝の8時ってこと
まで食事とるの？
16-8
なんかサイレンが鳴ってる。
うん、
うー、パトカーさんが。
え、16時間絶食？
8時間は何を食べても OK。 そんなことしたらスキちゃん晩ご飯が食べれなくなるじゃん。
16時間ってことは朝の7時から引いたら10、19-16ってことは3時。あ、お昼の3時からもう食べない、朝までってことだよね。うえあ、晩ご飯食べて朝を抜く。でも晩ご飯食べてね、すぐ結構寝ちゃうんで、あれがいけんのだと思うんですよ多分。
もう鼻に輪っかがついてんじゃない？
え、
牛になったんだね。牛に
眠たいもん。夜をちょっとね控える感じ。
うん、それでお腹が空かなきゃいいけどさ。
慣れたらいいんかもしれんけど、慣れるまでが結構ストレスになるかもね。
お腹空いて寝られんようになったら本末転倒だで。 とりあえず音声ファイルを増幅してちょっとしばらくやってみますね。
ちょっとはよく なんかしとるん毎日。
ほんと前回からちょっといじってる。
で、よくなったって聞く人。
いや、ここへ来てる人はツイキャス聞いてるからポッドキャスト聞いてない。
そうか。
夜9時以降は糖質を取らない食事にしてね。あ、してはなかなかそうもいかんわな。
まあ普段でも早く帰れても9時まで収録しとるけんね。
うん、
結構のらちゃんこんばんは。
あ、こんばんは。まぶしんさん、またなんかサイレン鳴らしてきたぞ。うん、あ、今度パトカーか。その前は工作車だったな、消防の。ポッドキャストも聞いてるよ、全部じゃないけど。あ、前回のポッドキャスト、あ、そっか、聞いてるわな。まあちょっとせっかく拾ってきたソフトなんで、しばらくそれでちょっと様子を見てみますよ、どういう反応が出るか。お腹が空いたら寝る。お腹空いたら寝れないよな。
困ったことにね、シャワーを浴びると目が覚めちゃうよ。それで寝られんくなる。
まあね。ミキサー？ヤマハ AG03。オープン価格だけど。これはどれぐらい ?7,8,000円するのかな。ちょっとお値段が出てないですね。首が出てますね、首が。
すいません。
はい、てなところで、間もなく90分になりますんで、今日はこの辺で終わっときましょうかね。なんか言い残したことはないかい？あと2分ぐらいあるぞ。
いや、頭が働いてないですけど、まあ、まあ。ん、月ちゃんの20年ご祝儀は仕事頑張ってねという意味だったのですね。ん、まあそうだろうな。これからも頑張るっていう前提でもらってるんで。まあでも
カメラアダプターは iPhone はどうだったかな。わかんない。 iPhone 対応だったか非対応だったか。 iPad には使えるのはわかるんだけどな。はい、てなとこで今日も長時間お付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、空海 IT ニュース1626回、1月19日でした。お届けしたのは
もうほとんど非常勤の月ちゃんと。
ほとんど常勤じゃないの？
非常勤だね。常勤じゃないもん私。あのポッドキャストはね。
あ、ポッドキャストがね。
ポッドキャストはね。
それではまた来週。三四。
ただものだんだん。
だんだん。はい、編集頑張ります。
For Army ID News.